主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの2章、このカナの婚礼のお話ですね。ブドウ酒が足りなくなったので、イエス様が水をブドウ酒に変えたという、そういう、お話です。ヨハネの福音書ではこれが一番最初のイエス様のこの奇跡、印ですね、神様の恵みの印として、語られています。イエス様の最初の印は、このように、結婚式の、なんていうんですかね、このブドウ酒を出すという、非常におめでたいような感じがするような、こういう印を行うのが、イエス様の最初の活動として描かれているわけです。この結婚式というのは、その聖書の典礼に書いてあったかどうか、やはり神と人間との交わりのことですね。 それが結婚のイメージで、もう旧約聖書からずっと出てくる。結婚というのは、神と人間が深い交わり、この救いに預かれるということの、印を語ってますね。でしかもそこでブドウ酒という本当に神の恵みがこの溢れる、私たちの一つの救いの、シンボルみたいな形で描かれているわけですが、その神と人間とがこう結ばれていくときに、ブドウ酒がなくなってしまって喜びがこう薄らいでしまうような、何かそのような、一つの危機的な時にイエスが、ごく普通の水をブドウ酒に変えることによって、私たちの神との交わりがどれほど恵みに満ちたものであるか、どれほどこの聖霊の恵みの中にあるかということを、示しているというふうに、言えるお話で、なかなか素晴らしいものだと思いますね。このヨハネの福音書は味わい深いところがいろいろあるところなんですが、このイエス様の最初の印にですね、協力した人、マリア様の進言があったから、もちろんこれはなされたわけですね。マリア様がやはり女性として気配りがあったんで、この危機が回避されたということがあるわけですが、もう一つはですね、召使いたちが手伝ってるんですね。ここでは母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言ったと。結婚式の会場というかですね、誰かの家だった、そういう手伝いか何か召使いがいたと言ったんですが、この召使いというこの言葉は、普通に、召使いとも訳せますが、奉仕者とも訳せる、ギリシャ語でディアコノスと言ってですね、結局はこれが今女祭ですね、司祭、女祭、女祭 の、 ディアコノスというで ですね。そういう、まあ、奉仕する、まあ、役職にも結局のある言葉になるわけですが、このイエス様の奇跡にこの召使いたち奉仕者 の, この奉仕が深く関わっているということなんですね。まあ、簡単に言うと、この母がマリア様が召使いたちにまずこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと、マリア様はまず召使いに頼むんですね。召使いたちはどうするかというと、イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと命令するわけですね。そしたら召使いたちは亀の縁まで水を満たしたと。次のあれは、じゃあイエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさいと。だから組んだやつを召使いたちが持っていったと。でそうしたら水がブドウ酒に変わったというお話なんですね。この神様はまあご自分で全てをなさることもある、いろんな奇跡的なこともですね。でも神様の好みはやっぱり人間の手助けを協力しながらやる方が、まあ、神の子供好みであるということなんですよね。つまり私たち一人一人その召使いの役割に呼ばれている、この奉仕者の立場に何らかの方で呼ばれているんですね。でそれはイエス様が水にブドウ酒に変えていくその喜びの技に私たちも協力していくものであるということなんですよね。まあ、このところまあもちろん例えばですね、水がめに水をいっぱい入れる、イエス様は自分で入れたってよかったわけですよね、水をね。で自分で持ってってもよかったわけ、この水がめを。だから一人でできることを一人でやってもよかったわけだけど、わざわざ召使いに頼んで召使いたちは水を入れて、で今度はその亀を運んだと。でその中で水がいつの間にかブドウ酒に変わっていくということなんですよね。まあ、私たちもやはりこの神様における自由ということを、まあ、割と見てきたわけですが、やっぱり最終的にはじゃイエス様のどういう手伝いを自分たちができるのかというところにやはりつながっていくというふうに思いますね。でしかもイエス様の言ったことは難しいことじゃないんですよね。水をいっぱい汲みなさいとか亀を運びなさいとかなんとか、私たち一人一人にブドウ酒に変えろって言ってるわけではないわけで、ブドウ酒に変えるのはイエス様の仕事ですね。で私たちはその水がめを運ぶ仕事が与えられているということなんですね。だからマリア様は最初に言うわけなんです、この召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言うわけでしょ。でその通りにしたわけなんですよね。ここに召使いたちの役割があったっていうわけですね。まあ、私たちの場合は何が問題かって言ったら、この人が何か言いつけたらその通りにしてください、まあ、何か言いつけたら何を言いつけてるのか全く聞かないまま勝手に自分の好きなことまあイエス様が言ってないことを勝手に一生懸命やってたり、あるいは逆にですね、イエス様これやりなさいと言ってるのに知らんぷりしてやらない、怠けてたりこう。だから私たちはこの通りなんです。マリアさん、この人が何か言いつけたらよく聞いてそれを実行するというね、この召使いの心が、だからこれは別にまあ、召使いたちだからって言ったらそうですけど、でも私たちもそうなわけで、だからどれだけ自分自身の自由を使って、ね、まずイエス様が何を望んでいるのかを聞けるのかどうか、それ聞かなければならない、私たちがよくですね。でこうだと思うんだったら実行しなくちゃならない、それを自分の自由決断によってですね、よく聞くことと言われたことをする、ただそれだけなので私たちもしなくちゃならないんですね。まあ そうすると私たちがブドウ酒を作ることはできない、絶対できないし、それを頼んでるわけじゃない、イエスはね、水を運びなさいと。でもそのことをすることによってこの結婚式に一番大切なブドウ酒が与えられる、この本当の喜びの技に私たちも預かっていけるということですね。まあ、やはり与えられている自由、与えられている私の今の立場とか、まあ、 それは人それぞれで、神様が望んでいることも様々でしょうが、まあ、そういうのを聞いて実行するというですね、特別なことをしろと言ってるわけではない、この場合はですが、まあ、私たちもこの中立が召使いのように、別にこの奴隷のようにやらせてるってわけではない、召使いたちも喜んで結婚式に預かってたでしょうから、まあ、このイエス様の、何か命令というか身旨というか、素直に聞いてそれを素直に、まあ、実行できる恵み、まあ、それはマリア様の願いでもあるわけですね。まあ、そのようなことができるように私たちの今の自由な生き方、今望んでいる生き方が本当にイエスのそれと合わさっていくように、この店の中で